3時10分を回りました。今日のカフェテラスお客様をお迎えしているのは防災士の天満由香さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。昨日はとっても寒くなったんですけど、はい、今日は少し、ね、はい、戻りましたね、はい、ほっとしますね、
はい、本当に三田の、ね、冷えは本当に芯から冷えます、
はい、朝晩が、はい、特に昨日は一気に冷えましたね、
はい、
朝はまだまだなんかちょっとムシッとした感じもあって、
はい、
でその後激しい雨が降った後、
その後一気に
下がりましたね、
はい、寒かったです。
でもこういう兆候ももう間もなく本格的な春が来るという、ね、はい、今日のオープニングナンバーのようなあんな感じがしますけどね、はい、さあそんなのんきなことも言ってられないぐらいいつ起きるかわからない、
はい、
地震のお話をね、いろいろと気をつけなきゃいけないことも伺ってますが、はい、まずは前回の復習からお願いします。
はい、
まずはですね、皆さんにお伝えしたいのが防災士の天満由香さんは心と命を守るヒントという冊子を作ってらっしゃって、はい、ここには10個のヒントがある、はい、それを順番に1ヶ月に1つずつお話をいただきながら折々に大雨があった時には、はい、その時に適したお話も伺ってますが、何回目かですけどもちょうど前回はヒント2まで進みましたね、
はい、
一巡しながらこれで3巡か4巡ぐらいはしてますからね、そうですかね、だいぶ皆さんのお家にも、はい、私もこれを伺うに従って少しずつですが、
はい、
防災の準備はしています。
嬉しいです。
何よりも心の準備が、
はい、それが一番私は大事だと思っているので、
ね、
はい、
そうおっしゃってくださっているので、はい、ぜひ皆さんにも、ね、心の準備をまずということで、
はい、
前回はヒントの2番目、
はい、
命を守る備え、
はい、
このお話をいただきましたね、
はい、
ちょっと復習でお願いします。
あ、はい、このヒント2に命を守る備えをするっていうのを書いたのは、備えていたら助かった命がほとんどだったっていうことを知ったからなんですけど、
はい、阪神淡路大震災の時ですね。
そうなんです。防災の勉強した時に、備えていたら助かった、地震の揺れで亡くなったんじゃないよっていう言葉がすごく響きまして、
そうですね、はい、これは体験した人しかちょっとピンとこないかもしれない、はい、
かもしれないんですけど、うん、
揺れではね確かにね怖いんですけど、
はいはい、怖いと思います。
何が怖いってもちろん揺れるのも怖いんですけど音です。
あ、音怖いですよ ね
ガチャガチャガチャガチャだったりミシミシだったり、はい、音が怖かったですね。
もうね、潰れるんじゃないかとかね、ガラスとかね、割れてこっちに来るんじゃないかとか、恐怖がね、すごく続きますよね、
はい。でもその揺れではなくならない。
はい。と言われて驚いたんです。私は地震でなくなるって思っていたので、
はいはいはい、
まずそこで意識が変わったんですけど、うん、確かに何もない場所で揺れたとしても、落ちてくるものもないし、はい、命奪われることはないですけど、
はい、
お家とかやっぱ都会ほど落ちてくるものとか割れてしまったりっていうものがすごく多いの で、
そうですね、
危険度が増すんですね。農村地帯はそんな怖くないよって私は言われた時にそれもちょっとびっくりしたんですけど、確かに落ちてくるものありませんねみたいな、外にいれば
空が大きいところは大丈夫ですね、はい、
そうなんですよ。あーってその時にボットン便所やしな、何も大丈夫やって言われた時に
お水が止まったとしても
どうして
もそっか、いつも通りの生活ができる、
はい、はい、そういうふうに言われて改めて、だから都会だからこそとか、うん、備えてないから亡くなってしまったんだっていうのをすごく感じました。
うん、その備えっていうのが日頃の生活の中でっていうのでヒントいくつもいただきましたね。
はい、はい、例えば命を守る備えをするで地震の後に知ったのが圧死といって家具とか建物 が潰れてしまったり倒れてきてしまったことによって亡くなった方が 84% だったんですね。
すごいですね。
そうなんですよ。で中でもその火災などによって亡くなった方っていうのが 15% おられるんですけど、
はい、
これも結局倒れてきてしまって逃げれなかったために火災に巻き込まれてしまったので、はい、99% に近い方がもう圧死だったんだって言われてるんですよ。
両方足すと確かに 99% になりますけど、はい、家具さえ下敷きにならなければ、
はい、ならないようにしていればとか、あとお家がねあまりにも古くて補強していればとか、
はい、
そういう何かしていれば助かった命がもうほとんどだったっていうことだったんです。
そうですね。
はい、 そうなんです。だからできるだけ普段お家にいて長い時間過ごすところを、例えば寝てるところにベッドが、ベッドのところにタンスが倒れてこないようにするとか、うん、いろんな方法で準備すれば助かる命がね、まだまだたくさんあるっていうことですよね。
眠ってる間っていうのは気づかないですからね。
そうなんです。で、無防備なんですよね。
当然そうですね。
そうなんです、寝てしまっていたり、もうぼーっとしていたり、はい、そんな時に揺れたらすぐには動けないので、じゃあ寝てる ところに倒れてこないようにする配置をするとか、あと L 字金具とか、いろんな対処をして天井のところにいっぱい段ボールを詰めて隙間がないようにしておくとか、何か対処することで逃げる時間をせめて稼ぐっていうのも命を守る備えだなって思います。
そこが私も勘違いしてて、L 字さえしておけば大丈夫と思っていたけど、はい、前回天馬さんから、いや、それは逃げる時間を稼ぐだけですよって、
そうなんです。それで確実にもう倒れてこないとは限らないので、はい、それでも数秒あれば逃げる時間は稼げると思うので、
そうですね、気づいて、10秒あれば体を起こして逃げられるけど、その10秒の間にもしかしたら L 字で止まってなかったら、
倒れて、そのまま即バーンって、
そうですね、なるほどね、だからその意識もちょっと変えなきゃいけないなと。
そうなんです。これだから大丈夫じゃなくって、逃げる時間を確保しただけだと思って、もっと安全なところに、移動するっていうのを忘れないでほしいです。
だから揺れたからといってじっとしてちゃダメなんですね。
そうなんです。
家具が近くにあれば、
ある場合とか、ね、ガラスが近かったりとか、倒れてくるとか、転がってくるっていうのもね、いろんなものが、あると思うので、だから物も少なければ少ないほど本当は安心だなって
本当ですね、
思います。
落ちてこないようにするのが一番いいわけですね、
本
当なら。
そうなんです。
でもそう生活できるとは限らないし、
今ね、だいぶ断捨離とかね、皆さん、意識はね、進んではきてますけど、うちもまだまだ物がいっぱいなので
どうしてもあるので、それをこう倒れるのを時間稼ぎの工夫はできますからね。
そうなんです。どんどん工夫、例えばガラスに飛散防止フィルムを貼っておくことで、ガラスによって怪我された方がすごく大勢いらして、打撲の方とそのガラスとかによる怪我の方がすごく大勢、亡くなった方の何十倍もいらっしゃったそうなので、これもね、ガラス飛散防止フィルムというのは貼っておけば、足の裏を怪我しなくて済んだのにとか、なってしまってからだとね、もう腹水盆に帰らずなんですけど、今地震が起こってしまう前だったら貼っておくことで安全地帯がまた増えますよね。
そうですね、そういう部分を、安全なところを作って、そして家具が倒れないようにすることで、逃げる時間を稼いで作った安全地帯に行くと、そういうお話をいただいたということですね。アーカイブ、も聞いていただけるので、もしもっともっと詳しくとおっしゃる方は、ぜひそちらもお聞きいただきたいと思います、で、今日は早速なんですけども、先月のあの地震、
ありましたね。
そこからね、学ばなきゃいけないことね、結局私たちもともとね、日本というのは、どこでいつどんな大きな地震が起きても不思議ではないところにいるのも事実。
そうなんです。
というのは教えていただきましたし、それにはもちろん被災された方々への私たちが何かできることもどんどんしなきゃいけないけど、それ以上にやっぱり学ばっていうことも大事だなっていう
のね。そうですね。明日は我が身じゃないですけど、本当に私も、阪神・淡路大震災からもう26年も、経って、ますからね、東日本大震災があった、福島の方は10年目で、
そうです、今年ちょうど10年目で、ある意味の一つの節目ということで、とにかく忘れないようにという、いろんな行事も考えてらした年の、もう来月ねって言ってる時の1ヶ月を切った時点での揺れでしたね。
だから本当にもう驚きました。またあそこがあんな大きな地震にあってって、
しかもそれは地球規模からいくと余震なんですね。
なんかね、余震って言われてましたねで、また本震も東日本大震災の、余震かもしれないし、またそこからまた大きな地震が来るかもしれないしとかね、言われちゃうといつまでドキドキしてなきゃいけないだろうってね。
被災された方がやっぱりおっしゃってたのは、その時に取材された時に、いや、まだあれが続 続いてるのかと思ったらちょっと気持ちが慣れてしまったって、ね、普通はまあ10年経って少しずつ、
そうですよ、兆しも見えてきたので、もう地面もね、落ち着いたってね思いますよね、1000年に一度とかね言われたりしてたのに、
うん、だからあやっぱりその慣れてしまう気持ちもすごくわか
りますと、やっとここまで復興させたのにってね、うん、いう方もたくさんおられましたね、テレビで見ていて、で
私もその 3.11 前回 の、はい、あの友人と一緒に旅行したって言って、はい、その友人が今回あの彼女東京なんですけども、
で
寝ててベッドにいて、先ほどのお話したんやけど上には物を置かないようにってずっと言ってて、それであの揺れ始めたからあの頭を守るって私が常に言ってたのであのお布団の中にじっといた、はい、
ああそうですか、すごい行動されてますね、ちゃんと、ね、そのちゃんと頭の上には物を置かないっていうだけでもね、はい、全然違いますよ ね、
そうですね、うん、だからあれがやっぱり一瞬の揺れで落ちてきてしまったらその一撃で動けない場合もあるわけ
ですね、あります、あります、あの阪神・淡路大震災の時に大阪の方が怪我されたのが、その当時はね目覚まし時計がいっぱい、
あ
携帯っていうのじゃなかったので、はいはい、目覚まし時計が直撃して、ね、怪我された方の記事とかが出ていて、
そうなんですね、飛びますから ね、
ね、そうなんですよ、あの、ね、投げつけられたらね怪我しますもんね、
そうですね、
そうなんです、だから、うん、本当にちょっとしたことで怪我するしないってありますよね、
う
ん、
だからしょっちゅうその彼女にもそういう話をしてたので、あの守ってくれてたみたい で、
あすごいです、
で揺れた時にあの前回が大きすぎたので、はいはい、今回はまだちょっとマシだったよっていう、うん、あの
ね、体験されてるからってこうね、心のバリアもできてたかもしれないですね、よしみたいな、
で前回はもうパニック状態だったので、はい、長さはね覚えてない
と、あそうで、
今回はだから前よりも長かったか短かったかはちょっと自分ではわからない、あ
そうですか、前回相当長かったかと思うんですけどね、
そうですね、
うん、やっぱ余裕がないと感じ取れないものなんです ね、
そうですね、だから経験するって大きいなと改めて、
は
い、
本当ですね、うん、
彼女の話も聞きながら、
はい、
あのこちら側はねあまり感じなかったですよね、関西の方は、
はい、今回ほとんど、はい、うーん、ね、でも結構全国的に揺れたんですね、
そうみたいです ね、 ね、だからその後も少しずつ小さなね、あの余震の余震のような感じで、はい、
もう起こってますね、結構揺れてますね、見たら、
だから改めてここから学ぶものを、はい、もう一度整理していただけますか、
あ、はい、あの先ほども言ったんですけど夜ね今回起こったので、はい、無防備な時間ですよね、あのリラックスして、あ寝ようかなとかベッドに入って、ね、はい、休もうかなっていう時に揺れた時って人って本当動けないんですよね、
まず止まりますね、
止まりますってなので寝る場所ほどね安全地帯にしてほしいなって思ったのと、うん、 はい、あとね皆さん今回はね津波が来なくて、ね、すぐにまた10年前を思い出して津波が来るんじゃないかってね逃げた方とかもおられると、
そうなんですね、
はい、やっぱり意識は皆さんね高まっておられて、うん、うん、だから亡くなった方もねほとんどおられなかったし、
当初はいませんねっていうお話でしたね、
すごいと思って、マグニチュード 7.3 って言ったら ね、 ね、阪神・淡路大震災と同じマグニチュード、
ね、はい、本当ですね、
そうなんです、
ものすごく大きかったわけですね、
そうなんです、そうなんです、まあ、震源の、ね、深さが、ね、はい、ちょっと思ったより深かったっていうのもあって、ね、あれが朝かったら津波が来てたんじゃないかとかね、
言ってましたね、
そう、
でもだからこれだけの大きな地震だったのに亡くなった方がいないっていうので、あすごいやっぱり皆さん10年間で学ばれて準備もされてたのかなと、うん、はいはい、
なんかおっしゃってましたよ、もう夜もやっぱりすぐに逃げれるようにちゃんとしたパジャマっていうよりはこう、はい、部屋着みたいなので寝てるんだとかおっしゃってて、見習わないとって思いました、
本当ですね、
はい、はい、皆さん意識が高いというか、
はい、でそれ以外はいかがでしょうか、まずは、はい、そのパニックになってしまって動けなくなるかもしれないけども、
はい、
落ち着くってこともあるんですね、
はい、やっぱりその心の備えですよね、心で地震はどこで一回起こったからといってもう二度と起こらないわけではないっていうのがやっぱり繰り返し、熊本もそうでしたけど、はい、
そうそうそうでしたね、うん、
本当に人事じゃなかったので、うん、やっぱり日本中どこにいても地震にはいつ会うかわからないから、うん、はい、 ちゃんと心の準備というか、そういう覚悟だけは持っといた方がいいなっていうのは一番思いました。
これはもう何にもいりませんもんね。
そうなんです。
何かをどこかに求めに行かなきゃいけないとかじゃなくて、
はい、
自分の心にどうやって落とし込むかっていうことですね、はい、
そうなんです。日本だから、災害が世界で一番多い国だから、はい、そうなんです。もう日本に住む以上仕方がないって、それも言われました、防災の先生に。はい、もう嫌だったらオーストラリアに行きなさいっていう言われました。
なるほど、はい、でもニュージーランドありましたよね。
ありましたね。
だから本当に地球はどこにいても、もしかしたらいろんな、ね、
はい、
災害はあるので、
はい、
じゃあそこに順応する心の準備、
はい、心の準備が、はい、もう住まわせてもらってると思って、はい、で心で準備したらね、はい、ちょっと理解したら行動が変わりますよ ね。
そうですね。
寝る場所はちょっと安全にしておこうとか、あとなんだろう、やっぱ寝るところのガラスが近かったらね、カーテンをちゃんと閉めておくとか、はい、障子を閉めるとか、ガラスね、飛散防止フィルムを貼るとか、でさっきも言った今回亡くなった方のね、死因がやっぱり火災の下敷きになってしまったって。
後からお一人、
はい、お一人亡くなられた。
60代ぐらいの方でしたかしらね。男性、
はい、男性だったみたいです、
ね、はい、
なんか見に行ったら家具とかそういう火災の下敷きになっていたっていう風に言われていて、
連絡が取れなくて心配して見に行かれた、
行かれたんでしょうかね、はい、でもだから結局
この方も結局家具の
下敷き、そうなんです、圧死だったっていうふうに書いてあったので、 あやっぱりこの方も備えていたり、ここは ね寝るとき危ないよって分かっていて、何か避けていたらもしかしたら助かられたのかなって思いました、
そうですね、揺れの向きっていうのもありますね。
そうですね、
だから今回はどうもなかったけど、はい、次回は垂直の方向のがどうか分からないので、
はい、
やっぱり全てに準備しておかなきゃいけませんね。
本当ですね。なんか東日本では助かったお家が今回やっぱ10年経って潰れてしまわれたっていうお家も結構あったっていうふうにも書いてました。
そうなんですね、
ね、
あ、なるほどね。だから前が無事だったから今回これでいけるではない、
なくて、やはりその時に歪みがいってしまってたりとか、
あ、それもありますね、
はい、劣化がいってしまったりっていうこともあるので、はい、なのでお家の中のシェルターとかも今売ってるみたいです。一部だけはもう潰れないこの鋼っていうか鉄鋼で作る、そういう安全地帯っていうのもあるみたいで、お金持ちほど助かる可能性も上がっていけますね。
ねえ、だからもう庶民としては、
はい、
とにかく上から物が落ちてこないように、
はい、
それはできますもんね。
できます、できます。
なんとか工夫すれば、はい、今ね、私ちょっとお話がそれますけども、はい、毎日毎日ちっちゃな整理整頓をしてるんですね。
あ、そうですか。
そうするとね、ちょこっとずつちょこっとずつですけども、うん、テーブルがきれいになったり、引き出しがきれいになったりということですると、上にあるものも、あれ、あそこにある必要あったかなって、例えばね、見てみて、あ、これ別にいらないねって言ったら一つ片付けるって、はあ、そういうやり方でも、
いや、すごいです、
ね、いけるようになるので、
はい、
できるかなと。
あ、もう全然違うと思います、ね、無造作にね置いてある
もの、一気にするのはね大変なんです。
確かに本当そうです、
ち
ょっと私もやりますやります、はい、今日から始めます。
じゃあちょっとここで一曲、ね、はい、決心したところでお届けしていきましょう、
はい
3時32分を回っています。今日は第1水曜日、毎月第1水曜日には気軽にマイ防災をお送りしています。心と命を守るヒントのお話お聞きいただいた後は、皆さんも今日から本当に気軽にご自分だけのマイ防災始めていただいて、一番大事な心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話はこの時間おなじみの防災士の天満由香さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもはこの心と命を守るヒントの冊子からお話しいただいてますけども、はい、先月2月13日、はい、夜の11時8分、
はい、
やっぱりくつろいでましたよね。週末の11時過ぎって言ったら、はい、本当に油断っていう言い方おかしいけど、みんながリラックスしていた時、
うん、はい、そうです、うん、うちももちろんみんなリラックスしていて、はい、まさかこの時間にあんな大きな、ね、地震がっていう、
そうですね、はい、当初画面がパッとテレビを見てたら変わりましたから、はい、
変わりました。
最初あ地震があったんだなと思ったけど、まさかこんな大きなと
は。そうなんです、
ねえ、
ね、震度6強、
あ、そうそう、6強ってつきました。そうです、はい、そうです、う
ん、なので、やっぱ7と6では全然また違うんですけど、
違うんですね、
破壊とはやっぱ7はね、一番なんだろう、一番強い
数値、はい、阪神淡路の時にはまだ震度7っていうのが
なくて、
なかったでした
よね、最初はなくてずっと空白だったみたいなんですけど、あ、はい、後からこの辺ね、最初6って言ってたみたいなんですけど、この壊れ方はちょっと尋常じゃないっていうので7っていうのができたぐらい、はい、
で東日本大震災は震度7、は
い、震度7、すいません、マグニチュードはね、
あ、そう、よく聞きますけども、
そうなんです、はいはい、震度7でしたかね、すごく範囲が広かったの で、ところにより本当に違ったと思うんですけど、
そうですか、はい、ごめんなさい、これはまだちょっと、
いえいえ、私も調べて、はい、でも東日本大震災、
それの余震ということが今回起きて
言われてましたね、
はい、
うん、でね、10年経ってもまだまだ余震が起こるということで、多分また警戒が強まってる、意識はね、強まってると思うんですけど、
そうですね、はい、はい
はい、今回ね、やっぱり震度6強でも土砂崩れとかもね、多くて、新幹線もまた10日間ぐらい、はい、東北新幹線もね、止まって、
そうでしたね、
そうなんです、はい、あれ見て、あ、やっぱり結構ひどかったんだなって思ったんですけど、
河川が結構河川の柱ですかね、はい、あれが結構曲がってました ね、
だから、ね、6強でも本当、ね、7に近いぐらいの、衝撃だったんじゃないかなって思ったんですけど、ね、道路もあちこち土砂崩れにな
っ、でした、ね、
はい、なったり、電車も、ね、しばらく運休して、もし外にコロナの時期でちょっと出てはる人は少なかったかと思うんですけど、
そう
か、お家で、ね、はいはい、地震に遭われた方も多かったと思うんですけど、ね、大阪とか東京とかだったら、ね、11時ぐらいってまだ帰路の途中だったりする方も
あります、ね、そうですね、
多いんじゃないかなって思って、はい、もし娘がそうやって地震に遭ったらって言ったら、もう無理に帰っちゃいけないよって私はもう相変わらず言ってます。無理に帰らずに、
そうですね、
もし大阪市内で働いてるので、はい、ええ、だったらもう無理しないですぐにホテルに行って、ヒルトンでも何でも、もう高くても、
はい、とにかく、は
い、いいところに行くと、いい誘導してくれるから、もうそういうところに行きなさいと伝えてます。津波があっても津波避難ビルにもなってるような、はい、そういうところに行きなさいよっていうふうに、伝えてます。
大阪近辺であるとしたら大きなのはやはり南海トラフということが、はい、
南海トラフが
考えられますし、はい、
もう本当にいつ起こってもおかしくないみたい
で、ね、
兆候がね、たくさん出てる、スロー、
そうなんです、
スリップって言ってこう、はい、出てるみたいなので、本当にでもう南海トラフが起こり30年以内に起こりますよって言われ続けてもう30年近くなる
んで、そうなんですよ、実は開局前にやはりそういう講座があって、いろいろと地域 FM としては何かがあった時の、はい、情報源としてのステーションになるかなってこともあって、はい、結構行ったんですけど、はい、その時で30年前、
そうで
しょ、で今開局しても準備入れると25年経ってますので、
ね、はい、そうなんですよ、
今なんか20年にちょっと減ってきましたね。
あ、そうですか、その余地というか、はい、
そうですね、
はい、
だから心の準備、
そうなんです、
ね、また具体的な準備も、
はい、いよいよね、ちゃんと地震もすごく多いので、最近日本中で揺れてない日はないと思うんですよね。
そうなんですね、
そうなんです、よく見てみると、で世界で見ると本当にあちこちちょこちょこ大きな地震も起こっているので、やっぱり地球はつながっているのでね、
あ
っちで動けばこっちも歪むみたいなところもあるので、
はい、
はい、本当にどう行動しようかってね、今から考えておかないと突然だとパニックになってしまうので、私はあらかじめ娘にはね、次起こる地震は津波が来るかもしれないって、で大阪には津波避難ビルとか、そうやって対処しようと帰宅し、ね、支援をしてくれるビルもたくさんあるから、そういうところに無理に動かずに泊まりなさいよって、うん、でちゃんと大きなホテルとかだとしっかりとセキュリティもあるから、うん、そういうところに、うん、そういう時はもうカード払いしたらいいから、ね、
そこまで具体的に
また1ヶ月後とかに支払えばいいんだから、そこはもう やんなさいよっていうふうに伝えてあるんですね。じゃないと、言ってないといつ起こるかもわからないし、起こって伝えようと思っても携帯電話つながらなくなってしまうの で、はい、この地震が起こってからそうやっていろんなことを言う伝えるようにしてます。実体的にどういうふうに行動するんだよっていうふうに。
これはでも本当に大きな防災の一つかもしれません。
そうなん、
防災って言っておかしいけど、難を逃れるっていう意味でね、
そうなんです。無理に動いたら帰れなくなるかもしれないんだよとか、電車も今回ね10日間とか止まってしまったり、在来線も動かないってなった時に、ね、帰ろうと思って、ね、止まるところも、ね、野宿とかになってしまっても ね怖いので。
そうですね、はい、で一番この南海トラフ心配されているのが範囲が広いので。
そうなんです、
助けが
来ない、なかなか来ないって言われてます
ね。え、
はい、
静岡のあたりまでですか、もう少し行きますか。
津波はもしかしたら千葉の方まで行くんじゃないかって言われていて、で九州の日向灘から千葉県、沖にこう津波はもしかしたら広がっていくかもしれないって言われて、
そしてもう主要道路が
そう
なかなかズタズタ状態ですよね。
海沿いとかにもね結構あるので。そうなんです。で新幹線だったりね、いろんな交通機関にも影響が出ると思うし、はい、
ということ本当に今までは無事だった地域からボランティアがあって、はい、なかなかコロナで移動が難しい時もありましたけども、はい、そういう手があったり、はい、支援物資が届いたりっていうのがあったけど、はい、それが難しい。
そうなんです、
広すぎて、
はい、
これは何度もねお話もいただいてますけど、はい、人ごとかなと思ってらっしゃる方があるかもしれないけど、はい、そういう意味を考えると自分のことは、はい、まずは自分で備えておかないと。
そうなんです、皆さん避難所に行ったら何かあるんじゃないかっておっしゃる、ね、思われると思うんですけど、実はなかなか自助、ね、公助、ね、はい、自助、共助、公助という順番があって、まず自分で自分を助けることが一番大事で、その次は家族とか地域で助け合うという順番になっていて、やっぱり公ってなかなか自分たちのところに来てくれないというか来れなかったりするんですよ ね。
阪神淡路でも行きたくても道路がずたずたで行けなかった
。
いくらだから公助が頑張ってても
頑張ろうという皆さんすごく頑張ってくださってたけれども、同時に火災もたくさん、ね、100件以上なってしまったらね、はい、もう本当に消防自動車も
防火線も使えなかったって聞いてますね。
そうなんです、そうなんです。水が足りなくてね、海からこう、ね、いろんな地域の消防車つなげて、
遠いとね、なかなかお水の勢いもないので、はい、消すことができなかったって。
そうなんです。
いろいろ考えると、はい、やっぱりまずは自分、そして周りで、はい、手早く動いた方が、はい、っていうことですよね、はい、
そうなんです。
確かそれでも助かった方がものすごく多かったって聞きましたね。
その方が近所の人に助けられ、すぐに助けられたので命が助かった方が本当に多くて、はい、工場とかを待っている方の方が72時間以上経ってしまって亡くなってしまったっていうところがすごくあったので、本当にまず自分で自分の命を守る備えをするのと、自分が助かったら、ね、はい、近くの方を助けるとお手伝いっていうか ね、
だからお水、最低限のお水、
はい、お水は
お薬を飲むためにも、はい、そして何かちょっと口に入れるためにもお水、
はい、はい、食べなくてもお水を飲んどけば ね、命が、はい、
からコンロでしたね。
あ、カセットコンロは、はい、便利です、
ね、でそのボンベが意外と早くなくなるので、
そうなんです、
多めに買っときましょうと、
はい、でも期限、消費期限っていうんですか、あれは7年間もあるので。
そうなんですね、
はいはい、うちはたくさん買って、はい、置いてます。
で近づいてきたらそれはお鍋か何かに、
そうなんです、
食卓にちょっと使ってくださいと、
ガスの代わりに使って、はい、料理チーズフォンデュしたり、は
い、いろいろと
チョコレートフォンデュしたりみたいな、ね、何でも使って、はい、古くなったら使ってしまうっていう風に、
だから次に来るのが食べ物、はいですね、用意しておいた方がいいもの。
そうですね、食べ物も自分の分は1週間分ぐらいはやっぱ用意しておかないと、何かとこう、起こってしまってからでは手に入らなくて、皆さん
ね
駆け込みますよね、
だから避難所にやってくるのは広くなければいろんなとこからの支援物資が、
はいはい、
それも後から届くんですよね、 起きてすぐっていうのはなかなか移動もできないし、はい、でもこの南海トラフの場合はちょっと見込めないかもしれないから、
そうなんです、
1週間分
一
部屋分ぐらいいりますね、家族が多い方
は。うちはそれが物を減らしても備蓄の食べ物が結構あって
、はい、でもこれは本当に今結構あちこちの量販店であるみたいですね、ホームセンターでも、
はい、
あの備蓄用の、
あ、そうです、はい、長持ちする、ね、あの食品というか、いろんな種類があって、はい、ちょっとずつね味見しながら使ってみてます。
あの通販でもあってちょっと興味深くて見てみたら、はい、意外とおぜんざいとか甘いもの
美味しいと思います。
だから疲れた時っていうのに、はい、缶詰だから結構長く持つって書いてましたのでね、ゆで小豆っていうのもね、もともとありますけど ね、おぜんざいって響きがね、うん、いいな。そこには茶碗蒸しというのもありましたよ。
すごいですね。
焼き鳥っていうのもありましたよ。じゃあだから楽しみながらなんかそれをちょっと手元に置いといて、で、まあ、期限が来る前には開けて、
はい、
まあ、あの今はキャンプも皆さんよくされるのでね、そういうこう楽しみながら、ストックをこうローリングストックって教えていただきましたね、はい、そんな感じで使っていくのも、はい、考えることはできそうですよね。
そうなんです、あの工夫するとね、乾麺、うん、スパゲッティだって長持ちするし、
あ、そうですね、 それだとお水とコンロがあれば
そうなんです、
ちゃんと湯がけますね、
湯がけるしとか、うん、はい、あの日頃からね、どんな時に防災の、ね、時にどんなもの食べようかなって考えて、美味しいものが私食べることが大好きで、まずいものを食べたくないので、今は食べれる防災食を探してます、は
い、美味しいもの、
美味しい好みのものじゃないと、昔いっぱい買って食べないでそのままたくさん捨ててしまったので、
それは一番もったいないですからね。
そうなんです、もうたくさんもったいないことをしてしまったので、
でもそれも勉強、
そう、もうめちゃくちゃ勉強代支払ってるので、今は気に入ったものを家族も食べれそうかなっていうのをちょっと多めに買ったりしてます。だからいろんなレトルト試しましたよ。
レトルトはどのぐらい持つんですか、大体。
意外と1年のものだったりとか、はい、本当に物によって違うけど、カップラーメンは意外と短かったの で、
あ、油で処理してるからかな。
そうなんです、半年ぐらいしか持たないの で、すぐに期限が来るので、少ない1人家族が1回か2回分の8個ぐらいとかにしました。
あ、なるほどね、場所も取りますし、
場所も取りますし、すぐにあーって酸化してしまって味見したら本当に油が待って食べる、これはダメだと思って、はい、
だからちょこちょこ今の間に楽しみながら、はい、あ、これならいける、この味好き、はい、同じカレーでもメーカーによって違うかもしれませんしね。
うん、今日もお昼にあの、あ、期限切れ、あ、切れてるわ、食べようって言って、そのレトルトカレーを試してみた。美味しい。
だから、ね、だから楽しみながら準備するっていうのも一つかもしれませんね。はい、で、食べ慣れてたらその味が非常食にならないって前教えていただきましたね。
そうなんです。やっぱり食べ慣れないと、疲れてる上に食べ慣れないものを口に入れたら余計にこう体が疲れてしまうんですけど、
そうですね、あーっていう、ね、気持ちになりますね。
で、食べ慣れてて、あ、好きだって思うものを食べるとほっとして、すごく心のリラックスになるので、はい、なので味見してから多めに買うようにしてます。私が良くても子供が食べないとかもあるので、
それぞれ、そうですね、
そうなんです、
なんかご家族多い方はそれぞれの好みのものをちょっと見つけようという、はい、ゲーム感覚で持ち寄ってみるのもいいかもしれません ね、はい、
そうですね。お子さんだったら好きなお菓子とかも置いて、ね、はい、置かれると、ね、離乳食でもそうですし、
そうですね、小さいお子さんは、まあ、お母様がちょっとこうざわざわしてるのはそのまま映りますからね。
そうなんです、そうなんです。
でもその気持ちは表現できないし、はい、一番しわ寄せが来るのはお子さんかもしれませんね。
はい、そうですね、だから親が準備してたりとかすると余裕ができるので、
こちらがね、親御さんがね、
そうなんです、そうすると、まあ、キャンプごっこしようかみたいな感じで、ね、できたらいいかなって、今はできるかななかなか心構えがないと
結局そこに戻るんですね。
そうなんです、
心構え、いつ起きるかわからない、
はい、
でも起きた時にはこれだけお水用意してるから、コンロがあるから温かいものも食べられると思ったら、気持ちの余裕は、
全然違う、
もういくら家の中がぐちゃぐちゃになってても、まあ、なんとかちょっと温かいものを飲もうよというね、
そうです、
可能性はありますよね、
はい、
ちょっと急遽ね、またこのお話はよく皆さんにもお伝えしてますが、今日お話しした中で、あ、これならっていうのをね、はい、でやっぱり心構えのこの心の準備っていうことを、ぜひ皆さんお一人でも多くこの時間からね、はい、受け取っていただけたら嬉しいですね。
それは嬉しいです。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。今日の再放送、ラジオでお聞きいただくのは3月31日の水曜日夜9時からお送りしています。そしてアーカイブでは明日までにはもうアップされますので、ホームページ、スマホなどでお聞きいただけます。次回は4月7日の水曜日3時10分からお送りします。ぜひお聞きください。今日のお話、防災士の天間由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。